1517年、マルチン・ルターが95箇条の定題を出して、彼自身も属しておりましたローマ・カトリック教会に対して問題提起をしたということは有名な話であります。でそこから改革運動が一気に広まっていくことになりました。いわばこの問題提起が私たちプロテスタント教会の原点となっていると、そのように評価することもできるかと思います。でこの95箇条の定題の最初の言葉はこのような言葉から始まっています。我らの主にして死であるイエス・キリストが何じら悔い改めよと言われたとき、それによって彼は信じる者の全生涯が悔い改めであるべきことを欲しておられたのである。ここに有名なこのルターの生涯悔い改めという言葉が出てくるわけです。で実はこの95箇条の定題というのはこれ以降も繰り返し悔い改めを要求する、そういう内容となっています。この95箇条の定題というのはですね、正式には職有の効力を明らかにするための討論という、そういう名前なんですね。それを95箇条の定題というふうに、学校でも教科書でもそういうふうにこう教えると思いますけども、本来は職有の効力を明らかにするための討論という、そういう名前です。職有というのはこれは食材、あがなうという言葉になだめると書く言葉なんですけども、職有という言葉、これは人間の罪の償いに関して、これを当時の教会は聖人というのは教会にはそういう聖人となる人たちが何人かこういたわけですよね。でその聖人の功績によって、その罪の償いを軽減したり、あるいはお金でこれを免除したりするということ、このことを職有というふうに言ったんです。有名な免罪符ですね、あれはまさにその職有の一つの方法でありました。あの札を買うことによって罪が軽減されるというわけです。ルターはこれでは本当の悔い改めにはならない、そうこの職有の制度を批判いたします。確かにそうなんですね。札を買えば罪が許されるということになれば、そこで人間が本当に心から罪を悔い、神様に許しを請うことにはやはりならないと思います。で、それよりも、そういうもので罪が軽減されてしまうならば、あのキリストの十字架のあがない、罪の許しというのは一体どうなるのか。神の一人子の命が捧げられたんです。それがどうしてお金で解決できるようなことにすり替わってしまうのか。それではせっかくのこの神様の救いを軽んじることになるのではないか。それがこのルターの批判の中心でありました。もし私たちがこの神様の絶大な恵みに対して応えることができるとすれば、それは免罪符を買えばどうにかなるというようなものではもうないんですね。この私の全生涯を捧げることなくしてはありえないことだ。この全生涯を捧げる、それでも足りない、それだけ大きな救いが行われた、神の子の命が捧げられたわけです。このルターの生涯悔い改めという言葉の背後には、まさしくこの神様の救いに対して、私たちがどのようにしてこれに誠実に応えるべきかという、そういう問いかけがここには含まれているように思います。で、それは 実は私たちがよく考えておかなければならないことだと思うのです。今日は悔い改めということが一つの主題になりますけれども、私たちはですね、この悔い改めということをどのように捉えているでしょうか。もし私たちがこの悔い改めということを表面的な取ってつけたような、あるいは何かこう取り繕う間に合わせで済ませるような、そういうもので考えてしまうのであれば、それはあのカトリック教会の間違い、免罪符と全く同じ間違いをしていることになるでしょう。例えば少しだけこの生活習慣を改善するとか、あるいは少しだけ、趣味や娯楽を我慢するとか、それで何かこの自分の罪が解決している、あるいは自分が悔い改めたんだと、そう考えるならば、それは大きな間違いであると言わざるを得ません。それでは本当の意味で悔い改めることにはなっていないんですね。それこそキリストの御業に対して誠実に応えることにはなっていないんですね。あるいは、ここは気をつけていただきたいわけですが、中には熱心な人がいて、例えば旧約聖書の律法に記されているような生活、またよく新約聖書の書簡などにあるような良い生活ですね、徳目と言われているもの、それを一生懸命生きようと努力することで悔い改めを表そうと、そうする人が中にはいらっしゃるかもしれません。それは一見熱心であり、悔い改めに生きているかのように見えるかもしれませんけれども、しかしもしそれがこの自分を強いてそうさせているならば、それは実はまだ本当の意味で悔い改めたことにはなっていないのであります。それは悔い改めているふりをしているに過ぎないんですね。ここを気をつけていただきたいんです。悔い改めに生きるということは、悔い改めるふりをすることとは違います。それは自分で一生懸命何か努力して達成できるような類のものではないんです。自分の外側ではなく、内側から起こされていかなければならないことなんです。ですから表面的なものではもちろんない、心の底からそうなっているということ、それが信仰生活なんです。信仰生活というのは、洗礼を受けてですね、キリスト者になったと、じゃあ少し、生き方を変えてみようと、毎週の礼拝がまず習慣になる、祈りが習慣になる、御言葉に聞く、御言葉を読む、ね、そういうことを習慣として、掲げていく、実践していく、そうすると毎日の生活がこう変わっていくかもしれませんけれども、実はその程度のものではないんです。もっとすごいことが実は私の中で、この自分の中で起こっているということ、それが実は今日の信仰問答で伝えたいことなんです。で、このところが分かりませんと、このあと信仰問答は10回主の祈りが出てきますけれども、この律法の生活とか祈りの生活というのがただの義務になってしまうということが起こる。感謝にならないんです。あるいはこれをすれば何か救われるかのような捉え方をしてしまう、取ってつけたようなものになってしまうんです。祈りの生活も律法を守る生活も、そうならないように信仰問答はここで私たちの信仰生活についてその根本のところを教えています。根のところ、それが何であるか、そこで今日の問答を 注目していきますけれども、88から90まで、ここまでをちょっと続けて読んでいきたいと思います。もう一度私がここをお読みいたします。人間の誠の悔い改め、または改心はいくつのことからなっていますか。二つのことです。すなわち古い人の死滅と新しい人の復活です。古い人の死滅とは何ですか。心から罪を嘆き、またそれをますます憎み避けるようになるということです。新しい人の復活とは何ですか。キリストによって心から神を喜び、また神の御旨に従ったあらゆる良い行いに心を打ち込んで生きるということです。信仰問答はこの悔い改め改心について2つのことをここで示しています。それはここにありますように、古い人の死滅と新しい人の復活です。で、ここで何よりも私たちが心に留めておきたいことは、実は洗礼のことなんですね。洗礼を受けてキリストに結ばれるということです。で、この問いの88の根拠となる聖書、これをちょっと開けていただきたいんですが、これはローマの信徒への手紙の6章6章の1節以下のところ、少し私がお読みしたいと思います。新約聖書280ページ、ローマの信徒への手紙の6章の1節以下。ではどういうことになるのか。恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうか。決してそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆、またその死に預かるためにバプテスマを受けたこと、私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。まだ少し続きますけれども、ここが非常に重要な点なんですね。つまり私たちは洗礼を受けてキリストに結ばれるわけですが、その時にですね、私たちはこのキリストの十字架と復活の御業に預かるものとされるんですね。つまりキリストが死んでよみがえったように、この罪の自分が死に、新しい命によみがえらされるということが起こる。で、それはもはや自分、罪の自分ではなく新しい自分、それは神様との関係を回復した自分、そう言い換えてもいいと思いますけども、それがよみがえるんです。この私の中に、信仰問答では古い人の死滅というふうにありました。これがつまりこのそれまでのこの私なんですね。古い自分なんです。それは神様と断絶していた自分、そこに罪の人間の悲惨がありました。私たちはですね、それは人間であって仕方がないと、そう考えるかもしれません。しかしそうではないんですね。罪の状態が当たり前なのではないんです。これは極めて人間にとって不自然な状態だった。本当の自分を失っていたんです。けれどもそのような悲惨の中に生きていた自分がキリストと共に死ぬんです。死ぬ。そしてキリストと共に新しい自分が蘇る。それは 神様が人間を作られた、あの天地創造の極めてよかったと祝福されたあの人間です。神様にかたどって作られた、その神の形としてのあの人間です。その人間として私はよみがえる、立ち上がる。イエス・キリストは十字架と復活の御業を通して私たちをそのように新しく作り変えてくださいました。でそこにしか実は本当の悔い改めというのは起こらないんです。だから自分だけでですね、勝手にその生活を少し変えるとか、もう信仰者、キリスト者になったから少し生活を改めましょうとか、そういう表面的な話をしているわけじゃないんです。そうではなくても、キリストに結ばれてもこの私という存在が全く新しく作り変えられている、それが実はこの悔い改めであり改心なんですね。今日は、エフェソの信徒への手紙、ここを読みましたけれども、4章の22節のところ、ここを少し見ていただきますと、4章の22節、だから以前のような生き方をして情欲に迷わされ滅びに向かっている古い人を脱ぎ捨て、心の底から新たにされて神にかたどって作られた新しい人を身につけ、真理に基づいた正しく清い生活を送るようにしなければなりません。まあ、ここも今日のこの信仰問答の根拠となっているところでありますけれども、注目していただきたい、心の底から新たにされてあります。ですから外側だけの変化ではないんです。内側からの変化ですよね。それゆえ今日の信仰問答問いの89、90でもここにですね、心から罪を嘆きとか、あるいは問いの90を見ますと心から神を喜びというふうにあります。表面的に装うんじゃないんです。罪に死んだ人間というのは心から罪を嘆き、これを憎み避けるようになるんです。もうどうせ人間は罪人なんだから仕方がないって言って諦めちゃったり妥協したりしないんです。心から罪を憎む、悲しむですね。そういうものに変えられる。そしてさらにはキリストのよみがえりの命に生かされたものは、今度は心から神を喜び、あらゆる良い行いに心を打ち込んで生きることができる。つまり心の底からそれをすることができる。例えば聖書に記されているようなこの徳目に生きる、あるいは律法の生活に生きる、心から喜んでそれをすることができるっていうんです。しかもそれはもはや私ではないんです。私の中に生きておられるキリストの命、よみがえりの命がそうさせていくわけです。パウロがですね、生きているのはもはや私ではありません、キリストが私のうちに生きておられるのですと、ガラテヤ書のところで述べておりますけれども、その心境というのはまさにキリストと結ばれる中でその新しい命に、よみがえりの命に突き動かされているところに起こされている、ね、そういうこの心境だったと思うんですね。でそれがまさに悔い改めということなんです。ですから私たちの悔い改めというのはこのキリストのよみがえりの命に基づいているものなんだということ、そこを今日は押さえておいてほしいと思います。ですからそのような悔い改めというのは自分を強いて何か良い行いをするようなものとはもう全く違っています。内側から このキリストのよみがえりの命によって突き動かされていくものなんですね。でそれが具体的にどういうものか、でこれは問いの91のところ、これを見ていただきますと、問い91、しかし良い行いとはどのようなものですか。ただ誠の信仰から神の律法に従い、この方の栄光のためになされるものだけであって、私たちが良いと思うことや人間の定めに基づくものではありません。大変興味深いのは、この内側からキリストの命によって突き動かされるというこの悔い改めですね、そしてそれに基づく良い行いというのは、もう私の思いとかですね、私が良いと思ったからやるとか、そういう人間の定めによってなされていくものではもうもはやないんですね。純粋に信仰から湧き起こってくるもので、それは具体的には神の律法に従いとありますから、これは御言葉に従う生活であります。このあと実戒が出てきますけれども、私たちはこう自分を強いてですね、この実戒の戒めを守っていくわけではないんです。もうそうせざるを得なくなるんです。心から喜んでこの戒めを生きるようになる。全生涯がこの感謝の生活として、この実戒に心を打ち込んで生きるものとなる。もうそこには自分を誇る思いなんかないんです。いかにも自分がしてますというようなね、その自分の熱心さや、あるいはその信仰深さを他の人に示すようなものには絶対ならないんです。そういう思いはもうそこにはみじんもないんです。ただ恵みによってこの私を罪から立ち上がらせてくださったその神様の御業を讃え、純粋にこれを喜ぶものとなるんです。まあとは言ってもとですね、そういう気持ちも私たちの中には起こるかもしれません。確かに私たちが良い行いをするときに少しの指針も挟まないということは、これは大変難しいことだと思うんですね。どんなに神様の栄光のためと考えても、やっぱりどこかで自分を誇りたくなる、あるいはこれをすればこういう見返りが来るだろうという、そういうことをこう考えてしまう、これ出てきてしまうのはもう仕方のないことなのかもしれません。でそれは未だ完成していない罪の支配の残るこの地上の歩みにおいては、必ず私たちの前に立ちはだかってくる壁であります。でもだからこそルターが言ったように、生涯私たちは悔い改めていくしかない、生涯かけてこの人生をかけて罪と戦っていく。洗礼を受けたその日から私たちはそういう生き方ができるように、私の中にこのキリストの命が始まったんです。洗礼を受けたらもうそれが完璧になるっていうんじゃないんです。洗礼を受けてからこの罪との戦い、これに立ち向かう用意がこの私の中にできたということです。そして肝心なことは、もはや私たちは罪に支配されることはないというこの確信です。なぜならばこの私のうちには罪に打ち勝ち勝利されたキリストが共におられるからです。罪に支配されるのではなく、キリストの勝利を信じて私たちはこれと戦い続けることができます。ただ神様の栄光のためだけに生きるこの自分が、新しい自分がもうこの私の中に始まっている、これは事実なんですね。
その私が私の中に生きている。だから諦めないで、今日も神様の栄光のためにこの人生を捧げよう、そういう思いが私たちの中に起こされていくんですね。今日は、ルターで始まりましたから、最後もルターを引用して終わりにしたいと思いますが、ルターの書いたですね、いくつもの、信仰問答があるんですけども、小教理問答という、これは子ども向けの、信仰問答があります。これもハイデルベルク信仰問答と同じように、実戒とか主の祈りですね、あるいは洗礼、聖餐、そのことを子どもたちに分かりやすく、教える、そういう内容になっています。で、必ず章の見出しのところにこういうふうに書いてあるんです。お父さんは家の人たちにこれをいかに優しく教えるべきかというふうに記されています。で、この洗礼の意味を子どもたちに教える中にこういうふうに書いてあります。水の洗礼ってどういう意味なの？それは私たちの中にいる古いアダム、人間が毎日の悔い改めを通して溺れて、すべての罪と悪い欲もろとも死んでしまい、逆に義と清さをもって神様の前に永遠に生きる新しい人間が毎日現れて蘇ることを意味するのさ。洗礼を受けて私たちはキリスト者となったわけですけれども、それはこの私の中にいる古いアダムが毎日溺れて死ぬですね。そして逆に今度は清さと義を持って神様の御前に永遠に生きる新しい人間が毎日蘇る。これが私たちの中に、皆さんお一人お一人の中で毎日起こっているんです。ハイデルベルク信仰問答でも洗礼のところ、問い70のところではこういうふうにありました。次第次第に罪に死に、一層敬虔で潔白な生涯を歩むためなのですと、ね、そのように私たちは確実に日々新しくされていくのです。聖化されていく。だから諦めてはいけません。どうせという言葉は私たちにはふさわしくないんです。日々キリストの命をこの身に感じつつ、この恵みに全生涯をかけて捧げて応えていきたい。それが日々悔い改めるということであり、この神様の救いに対して感謝をして生きるということなんですね。お祈りをいたしましょう。恵み深い天の父なる御神様、あなたの救い、その恵みがあまりにも大きくて、私たちはそれに応える術を知りませんけれども、あなたは私どもの中にキリストの命を宿してくださり、この全生涯をかけてあなたに向かって立ち返り、あなたのものとされた喜びを持って生きる、そのような人生を始めさせてくださいます。自分の技ではなく、イエス・キリストがこの私をそのように突き動かすのです。そのような救いへと私どもが導かれておりますことを心から感謝をいたします。どうかこの私どもの生涯をあなたに捧げ、この全身全霊をもってあなたの恵みに応えていく、そのような私どもの新しい歩みをどうぞ一人一人に豊かに与えてくださいますように。今日からの一週間も感謝と悔い改めに生きる私どもの日々の歩みでありますように心から祈り願います。 これらの祈り、私たちの救い主、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。282番。